マーケティング Q、 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ、本日はこちらです。皆さん大好きディズニーランド、ディズニーランドね、列並びますよね。平均ですね、だいたい40分から90分ぐらい、待つアトラクションがですね、たくさんあるそうです。で、それでも満足度がですね、こう、世界トップレベルから落ちないですけれども、それは一体なぜでしょう。 A、実際より短く、列が短く見えるように、待ち時間を短めに表示している。B、並ぶ時間そのものを物語体験として設計している。C、行列のストレスを下げるため、脳を落ち着かせる香りを噴射している。答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズラジオ、この番組はですね、直感マーケティングを研究しております私阿部寛がさまざまなゲストとともにお送りいたします。それではですね、ここでゲストをご紹介させていただきます。株式会社アスプランニングの FP の東間日奈子さんです。こんにちは。
こんにちは、トーマです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はね、今日僕すっごい緊張してるんですよ。
なんでですか？
いや、いつも以上に緊張してるんですよ。
なんでですか？
いや、なんででしょうね。
なんでですか？
いやいや、結構いつも緊張してるんですよ。
ラジオが緊張するってことですか？
いや、今日トーマさんだから緊張してます。
いや、あんまよくわかんない。
いや、なんか
あんまよくわかんない。
ちょっと待って、その前にちょっとクイズいきましょうか。クイズね、
はい、
クイズ。もう一回。
あ、そうですね。もう一回ちょっと教えてください。
はい、はい、はい。ディズニーランドね、よく行かれるじゃないですか。
そうですね。たまに、昔はよく行きましたけどね。
はい。そうですよね。列長いじゃないですか。まあ、一時期何でしたっけ、予約をして。
ファストパス。
そう、ファストパス。あれもうなくなっちゃったじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
で、とはいえディズニーランドってやっぱり並んでる。で、大体それがアトラクションによって、40分から90分ぐらい待つというようななんですけど、はい、クレームがないじゃないですか。
まあ、そうですね。
なんでこんな待たせんだみたいな、
うん、
クレームがやっぱり他のテーマパークとかと比べると圧倒的にどうやら低い。
うん、
それの理由は何でしょうかっていうところで、一応答えの選択肢が3つあって、
はい、
1つ目は、A はですね、実際よりもこう短く、列が短く見えるように待ち時間をこう短めにこう見せてるっていう。で、 B は並ぶ時間そのものっていうのを別の体験、物語体験として設計しているから、ストレスが少ない。
はい、はい、はい。
で、 C は行列のこう並んでる最中のこうストレスを下げるために、こう脳を落ち着かせるこう香りを実はこう噴霧してる。
もう、なんかこれかなっていうのはありますけどね。
どれですかね。
いや、列を短く見せてるはなくないですか。
あ、まあ、確かに、
なんか果てしなくないですか。
確かに、
まだ曲がるのみたいな。
確かに、確かに、
まだこっから奥あるんだってなんかもう、がっかりさせられるぐらい、なんだろう、そうね、この前美女と野獣、
はい、はい、はい、
並びましたけど、
はい、
遠かったな、着くまで遠かったな。匂いはポップコーンでなんか紛らわされる。
ポップコーン、
なんだろう、まあまあ、その近くのポップコーン行ったらもうその匂いしかしないなって気はするので、残りかなって思っちゃうんですけど。
じゃあ残りといえば、並ぶ時間そのものを物語体験として設計してる。
そうですね。
さすがです。正解です。
当てちゃいました。
正解。これね、結構マーケティング級ね、当たる人少ないんですよ。
ちょっとこれ簡単じゃないですか。ちょっと、
ちょっとね。ちょっとね。ちょっと簡単だったかもしれない。
あ、いやいやいやいや、
簡単だったかもしれないんですけど。そう、
いや、 でも、ね、まあまあ、はい、並びますよね。
並びます。でね、これね、解説させていただくと、ね、これね、どういうことだったかっていう話なんですけど、はい、やっぱり、まあ、ディズニーに、ね、こう限らずなんですけど、やっぱりこう待つイコール退屈じゃないですか。
そうですね、
待つイコール退屈イライラするみたいな、まあ、そういった常識をこう根本からこうひっくり返すっていうのはかなり昔からやってて、
だ
から40年以上前からやってるんですよね、それその取り組みって。
はいはいはいはい、はい。
でまあ、どういうことかというと、例えばあのスターツアーズだともう並んでる最中にこうなんかロボットとか惑星のなんか資料とかこうなんか通路に出てくるじゃないですか。あと何でしたっけ、あのザッパーンってなるやつ、
スプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテン、
そうスプラッシュマウンテンとかもなんか並んでる最中になんかもうおとぎの国みたいな感じになるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
喋りかけてきたりとか、なんか人形みたいなやつが、であれってそのあのインマーシブ効果っていう効果なんですよ、没入感。
要は、はいはいはいはい、
そうで、そうすると、まあ、気がついたら始まる、あなたはこれからこういう世界観のとこに入ってもらいますよとかっていうアナウンスは当然ないんですけど、でも勝手に気づけばこう物語の中にこう入ってて、待ってる時間っていうのをこう意識しなくなると、こう次のこのこう大体こうこう迷路みたいになってるじゃない、こう並んでる時って、次は何が出てくるのかなみたいなのとか、
あ
遊び慣れてるやつとかだと、
はいはいはい、
ああこれね、これあ このなんか説明が出てきたらもうそろそろだみたいな、知ってる人とかだと、そうあれはね、あの没入感なんですよね。こう待ち時間そのもの自体にこう意味付けを取り入れるっていうことによって、うん、まあ、これいろんなところ、まあ、心理学の研究とかでも出てるんですけど、ただ待たせるっていうことよりも待つことに対する意味付けっていうのをしてあげると、うん、まあ、不満が最大 40% 程度軽減されるっていう、まあ、心理学の研究結果も出てたりとかするんで。
そうなんですね。
そう、
まあ、ディズニーはちょっとあの入り口入ったところ、うん、いやボンボアージュですっけ、あのお土産屋さんが入り口の前にあるんですけど、あそこぐらいからもうテンション上がってますけどね。耳つけたところぐらいがもう
耳
入って耳つけたぐらいがもうテンションのもうピークかもしれないですね
確かに、
もうあとはもう並びに行くみたいな。
確かに確かに。そしてあの子供にねだられてあの風船を買ってあげるみたいな。
ああそうですね、まあまあまあまあ、ね、なんかあのなんか変な杖とか、なんかポップコーンのバケットやら、
そうそうそうそうそうそう、
まあまあまあ、あれもコレクションになってますよ。人形買いたいって言って、
うん、
なんか結構高めな人形を買ってコレクションしだして、
うんうん、
毎回行くたんびに違う、ね、あの同じシリーズの違うぬいぐるみ買うんですよね。
増えてくっていう。そう、この間行かれてませんでした、2ヶ月ぐらい前でした
っけ。いや去年ですね、去年行きましたね、あの45周年だったかな。
あ、
去年行きましたね、去年の5月かな。今年の5月はハワイに行ったので、
うん、あそうだそうだそうだ、
そう去年の5月に行きましたかね。
そっかそっかそっか、うん、で結構ねやっぱりね、まあ、子供はみんなディズニー好きですけどね、で特に女の子は好きですよね、
うん、そうですね、うん、まあまあまあまあまあ、あの沖縄からやっぱりディズニー行くって結構その一回この飛行機乗らないといけなかったりするので、ちょっと難儀ではあるんですけど、娘より私の方が楽しんでるんじゃないかなって思う時があります。まだ物語を知らないので、あんまり
そっかそっか、
なんか私の方がなんか昔から見てるその美女と野獣とか、なんかラプンツェルとかがなんだろうな、わーみたい なんか世界観が私の方が、まあ、アリエルとか見ててもなんか、あこんなその店内とか、その世界観作ってるんだとかいう見方をすると、なんかご飯とかもすごく可愛くてこだわってるなと思いながら、その娘よりももしかしたら
私の方が楽しんでる、
私の方がいろんな意味で楽しんでるかもしれないですね、
私の方がね
そう、もう並んでるのはもうちょっとあれですけど、は
い、なるほどね。そうディズニーね、そう、まあそれね、マーケティングの話にちょっと戻るんですけど、
はい、
まあ、あのインマーシブ効果といって、まあ、没入感というのですね、はいはい、あるわけなんですけど、これねちょっと僕調べてみたんですよ、
はい、
したらこのインマーシブ効果っていうのを、まあ、こう活用してるあの会社って実は他にもあって、まあ、分かりやすいところで言うとIKEA。
IKEA、ああ、なんかまあまあまあ、並びながらなんかいろいろ見れますよね。
そうそうそうそう、 イケアは、まあ、あれはね、まあ、いろんなもう本当にマーケティングとか、あの心理学とか行動経済学とかもうかなりやっぱりあそこの人たちって長けてるんで、あのいろんな仕掛けが実は中に入ってるんですけど、
はい、
あのまあ、このイマーシブ効果でいうと、あのレジのこう、ま、待つ列、
はいはいはいはいはい、
レジを待つのも要は待ち時間じゃないですか、うん、であそこにあの完成した部屋のこう部屋の完成イメージみたいのをこう写真をこう展示しておくことで、その場に置いてあるそのちょっとした小物とか、要は衝動買いっていうのがやっぱり 15% ぐらい、
確かにあのレジ前はちょっといろいろなんかありますもんね、
そう、
あれもこれも買っちゃいますもんね、確かに IKEA とディズニーは楽しいですね、
そう、なんかそう買い物しに行くんだけど、だからニトリに買いに行くのと IKEA に買いに行くのってなんかちょっと違うじゃない、
確かに、
なんかニトリとかだとさっと行って必要なものだけパッて買って帰るけど、
本当に生活必需品って感じになるんですけど、 IKEA だったらなんかちょっと
ワクワクする
おしゃれなものにしようかなとか、
そう
考えちゃいますよね。
であれなんか動線も IKEA の場合は必ず全部見てもらえるように、動線がこう歩く道がなってて、
はいはいはいはい、
で最後、まあ、これコスコもそうなんですけど、うん、レジを終わった後にあのホットドッグじゃないけど、
はいはいはいはい、
食べる場所あるじゃない、
はいはいはいはいはい、いやあのなんかなんか IKEA だから許されるんじゃないかみたいな、あの、
う
ん、北欧料理のあのミートボールにジャムがかかってるようなやつとかですよね、
あれで非日常体験
あそこだけしか許されないですよ、あのこんなことしてって思うぐらい あの食べてももう想像通りの味なんですけど、あ IKEA っぽいみたいな、
そう IKEA、
確かにホットドッグとか美味しいですもんね
IKEA はね、まあ、この番組でも他にも紹介したんですけど、 IKEA 効果って言われるものが実は他にもあって、要は IKEA の家具って全部基本組み立て家具じゃないですか、
いや本当あれも苦痛ですよね、
そうなんですけど、例えば同じ1万円の本棚だとして、
はい、
既製もう出来上がってる1万円の本棚と、うん、IKEA の組み立て家具の1万円、
うん、
で、まあ、IKEA の場合だったら持って帰って組み立てなきゃいけないじゃない、
はい、
なんだけど同じ1万円を払ってるはずなのに、うん、お客さんっていうのは IKEA の本棚の方が、うん、価値を高く感じるんですよ、
自分で作ってるから、
そういうこと、自分が手間をかけたっていうことが自分の中での価値を高めるっていう、僕らのこれ脳みその仕組みらしいんですけど、そう
そうなんだ、
その IKEA 効果とかもいろんななんちゃら効果みたいなのとかなんたらの方式とかも IKEA はいっぱいぶち込んでて、
う
ん、
確かに、まあ、沖縄に IKEA がないのであれなんですけど、うん、なんか私のその何か工具使うもの全部 IKEA なんですよ。
ああ、あのついてくるやつ。
あの、ついてくるやつと、あの、まあ、セットで買えるじゃないですか。あの、なんかガチャンってなってる。うん、
ガチャンバカって開くや
つ、ね。そうそうそう、はい。あれをなんだろう、もう、十何年ずっと同じの持ってるんじゃないのかな。で、変にもダメにもならないし。
あとあの、銀色のレンチで、ね、6角の L字のやつがいっぱい溜まる。
そうそうそう、もう、IKEA で、あの、なんだろうな、作らなかったら使わなかったはずのもの。いまだにうちにありますね、まあ、助かりますけど何かもやるときに、
あそう、あとねもう一個ね、これはね僕の経験の中からなんですけど、
はい、
見つけたのが、うん、あのアドマイヤっていうコーヒーミルの自動販売機って知ってます？
ああ分かんないです、ね、コーヒーあんま飲まないから、
あそっか、あのこれ結構高速道路のサービスエリアとか病院とかに設置されてるケースが多くって、要はあの缶ジュースとかじゃなくてあのカップになってて、はい、でジョボジョボジョボジョボってあの作ってくれるやつね、
はいはいはいはい、
その場で、まあ、あの ココアとか、うん、あの他のカフェオレとかそういうのもいっぱいあるんですけど、
うん、
あのね中であの作ってる風な映像をこのパネルで映すのよ、
あ
70秒ぐらいかかるんだけど、
はいはいはいはい、はい
かね、しかも音楽がねデレテテテテテテレレンテレンってテレレレ
ちょっとあんまよくわかんないですけど
要はその多分この流れてる動画はあの、まあ、どっか工場で撮ったやつだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
そもそも今この中こんな感じで紙コップが動いてきてなんかこうコーヒー豆がガリガリやられててみたいなのがずっと出てて、はいはいはいはい、でなんか最後ちゃんとこうドアからこうパカってドアが自動で開くんだけど、そこだけは本当にカメラで撮ってるみたいな、
あもうそれは素晴らしい、
そうだから待って
る、それはすごいいい、そ
う待ってる時間が退屈じゃないというか、
あ、
まあ、もう何十回も何百回も見てるんだけど、
はいはいはいはい、 それはすごいですね。
だほらセブンイレブンのコーヒーとかもこう待ってる間こう暇じゃないですか、
はいはいはい、
早くしないかなみたいな、
うんうんうん、
そうあれはねあのアドマイヤっていうあの全然メジャーじゃない飲料メーカーベンディングマシンのメーカーなんですけど、
はいはいはいはい、
あれ結構人気らしいんですよねやっぱり。
あまあまあまあまあまあ、
なんか待ってる間の時間をこう別に意識を向けさせるっていう、
まあまあまあ、うん、それは楽しいですね、
はい、
うん、
そんな感じでございますということで、はい、ちょっとこの後ね、後半に入っていきたいと思います。
はい、
はい、はい、緊張してんのよ今日。
なんでですか
今日緊張してんの。
いや安倍さんのラジオですよ。
緊張してんすよ。じゃあ後半にね行きまーす、はい、はい、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、この番組はですね直感マーケティングを研究しております私阿部寛がですね、ゲストとともにお届けしております。で本日のゲストはですね株式会社アスプランニング FP の東間日奈子さんに、お越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まあ、後半はですね、うん、ちょっとユンタクっていうこと、そうだ緊張してるんですよ。
よし、いや、
なんか
よくわからない。
先はして、なんか結構これ昔からなんだけど、はい、まあ、昔からってそんなね、去年ぐらいからのねお付き合いさせていただいてますけど、はいはいはいはい、なんかこうサーベイされてる気がするんですよ。毎
サーベイって何ですか？
なんか監視されてるっていうか。
そんなことないですよ。
ちゃんとやってんのかみたいな。
いやそんなこと一人思ったことないですよ。
あマジですか？
全然ないです。じゃあ、あまり周りの人のことあまり興味がないって言ったら、はいはいはい、語弊があるかもしれないですけど、
なんか安倍さんちゃんとやってんのみたい なんか感じで、なんか常日頃なんかこう会ったりとかした時とかに、なんかこうすごいなんかこう監視されてんじゃないかなみたいな。
いや全然
先生みたいな。
どちらかというと、うん、安倍さんは何ですかね、ゆるいじゃないですか、
まあ、
ちゃんとしてなさ
てな
そうじゃないですか。してなのであまりそこにしっかりを求めてないというか
期待もしてない。
そこでそのよくやってるかやってないかとかあまり期待してない。
そもそも期待してないよみたいな。
いつもしっかりしてる人がちょっと緩かったら、うん、あれって思うかもしれないけど、
ボロが出たらあれ、
いつも緩いから、
いつも緩い、
別にそのしっかりも求めないし、
あ
その
なるほどですね、
特にそのそうですね、緩いのが当たり前なので、うん、逆に監視することないですよね。
なるほど。なんかね、だから緊張するんですよ。そういやだこれ別になんか普通に飲み会の時とかだったら別にそんなに緊張することないんですけど、だから仕事っていうか、まあこれまあ、ラジオは、ね、仕事のような仕事じゃないようなってとこですけど、飲み会とは違うじゃないですか、とかトークライブの時とかね、セミナーの時とかね、
でいつも緩すぎて誰かが突っ込まないと成り立ってなさそうだから、
うん、
その感じを見てはいますよ。
ほらほら、それいやだから僕ね、キャンさんの時とかも、まあ、一番最初このラジオって一番最初のゲストってキャンさんだったんですよ、
はい、
でこの間の渡るさんとか来てもらったりとかして、はい、だからやっぱりそのキャンさんとか渡るさんとかと一緒の時って別にすごい楽しいんだけど、
はいはいはい、
楽しいんだけどやっぱねちょっと緊張してんの。
あとで
あれはなんか横の一言でしたよとかってなんか言われるのかなとかって思うと余計なこと言っちゃいけないみたいなの。
はいはいはいはい、
だけどこの間ミッシー、
はいはいはいはい、
山城くんね、
はい、
そうミッシーってやった時はミッシーはダメ出し、まあ、してこなくはないけどそんなにしてこないから、まあ、ただなんかもうゲラゲラ笑って終わったみたいな感じ。
はいはいはいはい、
そうやっぱり、ね、ちょっと一目置いてるというか、僕からするとね、そう、そう一目置いてるっていうことです。
いやそれはもうありがたいのかあれですけど、
だからこう緊張する、
全然、まあ、安倍さんにそのしっかりは求めいやなんか
何回も言うね、
いつもそのなんかトークライブの終わった後に、うん、もう 私はちょっと離れたところから見てますけど、うん、みんなからダメ出ししてる姿しか見たことがされてる、されてんな、ダメ出しされてんなって、あのだからあえて私はいつも何も言いませんけど、ダメ出しされてんな、あでも言ってることわかるかもな、あーって思いながら、
ね、あの場面そうだったよね安倍さんね、ダメだよねあれねみたいな、
そうですね、まあそのなんだろうな、言ってる人もなんだろうな、悪気はないというか、逆にその思ってのことじゃないですか、はいはい、
うん、まあそうですよね、
その言ってるのも内容わかるなと思いながらあのちょっと遠くから見てますけど、
ありがとうございます。まあね、言っていただけるだけマシですよね。
そうですね、そうですね、
言ってもらえない人がたくさんいますからね。
そうですよ、う
ん、
あの遠慮してね、もう大人になったら普通ダメ出しってなかなか人に言わないですよ、ま
あね、そうですよね、
そうそうそう、
いやもうね、そう、あのこの間ね、
はい、
ゲストにも来ていただいたんですけど、まあ、下地渉さん、
はいはいはいはい、
もうね、まあ、別に下地渉さんがダメ出しが多いってわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、こうお説教というかお説法みたいなのが、
あ、
多分にいただくわけですよ。
いや、なんかあるからですよね。
え？
いやだからなんで言われるようなことしてるんですよね。
なんだろうけど、だけどなんかそのなんていうの、その、あの生活指導の先生だったら分かるんだけど、
はいはいはい
はい、いや別にネガティブな言い方してるんじゃないですよ、はいはい、すごいありがたく思ってるんですけど、
はいはい、
いやこの年になってもう50前になって1時間とか2時間とか、
はい、
いや安倍さんのためを思ってとは言わないけど、要は僕のことを思って時間使って2時間とかこう説法をしてくれるの、なんでそこまでしてくれるのみたいな、
はいはいはい、そ
うそうっていうのはね、なんかあったりするんですよね。
そうですね、なんかそこはなんだろうな、どういう流れでどうなってそうなったかちょっとわからないですけど、う
ん、いやなんか僕にとってはスクールウォーズの滝沢先生みたいなね、
まあ確かに、あのそうですね、なんか言わせる何かがあるんでしょうね。
言わせる何
多分下地さんもそんな人にそこまで説教したくないと思いますよ。
誰にも、いや説教とか説法ね、
説法、
説
法、
説教っていうとね、なんかね、そう、なんか悪いから、
そうですね、
どっちかっていうと説法なんですよ。
そうですね、体力使えますもん。
で、ですよね、
その人の指摘するものの、こっちもだってあの自分が正しいか分かんないじゃないですか、
うん、
なのでその何ですかね、まあ、その人にとってそれが正しいんだったらいいじゃんで大人は割り切って生活していきますけど、
そうなんですよね、
まあ、指摘するって結構こっちもめんどくさいですからね、
うん、だから実はね、ここで言うと昨夜も、
はい、
あの安倍さんちょっと今週中に、
はい、
あのちょっとラジオのね、
うん、
今後のラジオどうやっていくかについて、
はいはいはい、
最適化するためにちょっと打ち合わせしましょうって言って、
はいはいはいはい、
夜8時から1時間ズームで
遠いだからもう遅い時間から
そう、あのなんかね、それで昨日も昨夜もね、ずっとこうなんか相談乗っていただいてたわけなんですけど、
はいはいはいはい、
こうした方がいいんじゃないですかと、明日方がもっとリスナーの人面白いんじゃない
ですかみたい
な、まあ、自分じゃ気づかないような、ね、こう話をこう昨日してくださって、いやでもあのちょっと話変わりますけど、
はい、
あのトーマさんはね、僕の中ですごいこうあの特別な存在なんですよ。
うん、
特別な存在なんですよ、うん、これはもうこのラジオの電波を使わせてもう電波じゃないか
そんな大したこと、はい、そんな大したことないの
ね。いやいやあのね、これどういうことかっていうと、まあ、例えばキャン・ヒロユキさんとか下地渉さんとかって、うん、まあ、その会うべくして会った人たちなわけなんですよね。仕事の関係で出会ってるっていうのがあるんで、
はいはいはい
はい、まあ、会うべくしてっていうのはちょっと言い方語弊があるかもしれないですけど、なんですけど、あのトーマさんって僕が、去年だったかな、一昨年だったか忘れたんですけど、うん、僕がやったビジネスセミナーにたまたまなんかどっかで商工会かなんかの、
そうです、商工会の方から行ってみてって言われて、ああ別にその日時間あるからいいですよって言って、
はいはいはい、僕のこととか、ま、一切知らずね、
そうですね、
そう来てくれて、でそっからなんか今日に至ってるみたいな、
はいはいはい、
そうだ、こうなんか縁が途切れず来てるって、そういう人って僕ね、トーマさんだけなんですよ。
へえ、
そう、そうでね、僕 の, あのその後ね、セミナーのこうお手伝いしてくれたりとか、トークライブのお手伝いしてくれたりとかってしてくれてるのってね、本当にそう、トーマさんだけなんです。すごいね、特別な存在なんですよね。
いやいやいや、まあまあまあ、安倍さんからお願いされるって言ってる感じはありますけど、うん、ただあの最近 の, そのトークライブは夜なので、
まあね、そうだよね、
夜ちょっと 娘を置いて出るのはちょっと厳しいかなって思って、まあまあまあまあちょっと夜は難しいかなっていうところではあるんですけど、は
い、すいません、なんか今日もね、なんか一方的に僕の方が喋り倒してもう時間に来ちゃったっていう、
ラジオだからいいんじゃないですか、
はい、まあ、ラジオだからいい、はい、いや本当にね、 あっという間だったんですけれど、今日はね本当にゲストでね来て、忙しいところ調整して来てくださってね、ありがとうございました。
はい、
はい、こちらの番組ではですね、マーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なですね質問も含めて、お問い合わせフォームから受け付けております。お問い合わせフォームの詳細はですね、 FM 那覇さんの番組紹介ページ、FM 那覇ひらがなで阿部寛ってこう検索していただくと出てきますので、どしどしそちらからお問い合わせをお願いします。ではまた来週の木曜日16時半にお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。